Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
さあ時刻は6時17分を回っています、はい、毎週宇都宮市のいろんな情報をお届けしています。トワイライト宇都宮のお時間です。さあ毎月最後のこの時間はですね、ゲストが登場するんですよね、
はい。
さあスタジオにはご紹介しましょう。佐藤栄一宇都宮市長をお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、メイヤー市長登場です。
いやね、市長ってなんかイメージだとすごくおじさんと言いますか、
おじさん。
いやけどあれじゃないですか、あの往年のアイドルみたいな感じじゃないですか。
若々しいでしょ。
西郷輝彦さんみたいな。
ああ、ね、そうか、
往年のあの、よく知ってます、若いの、うん、
ね、そう、素敵な。
のぞむさんとね、我々変わんないんです。
変わんないんですよ。
そうなんですか。
のぞむさんの方が若いでしょ。
うん、
いや、
ね、
のぞむさんも何ですか、見習った方がいい。
見習ってまだまだ若いじゃないですか。
ねえ、ひとひと言いますけども、
頑張ってもね。
本当ですか、外今日は賑やかですね。
いや、シャリーが多いこと多いこと、ね、
さっきからもう続々とスタジオ前に人が集まりだしまして、ね、
この皆さんは市長をご覧になり
たいですかね。私、応援に来てくれたのかなと思ったら、全部うちの職員でございました、
ね、あら、
あら、
まあ、宇都宮ね、市役所近くですから、はい、このシンボル道沿いです
か。もう仕事も終わってますし、偉、はい、いな、ありがたいなと思ったら、これから飲み行くんです
って、うん、そのついでに立ち寄ったみたいな。
金曜日だしね。
なんなんだよってね。
道理で皆さんなんかもうすごいもう素敵
な集まってきましたよ、
ね。あららららら。いや、でも元気ですね、皆さん。そうですね。活気があると言いますか、市役所の皆さん。
でもこうスタジオの中にいるこう市長を見るのはね、珍しいんでしょうか
ね。そうですね。
いかがですか、皆さん。いいですか、
手を振って。
はい、いい感じですか、
はい、いい感じですね。
グーってやる
の
ね。
聞こえるの、向こうに、外に。
聞こえますよ。
あ、そうですか。
はい、
聞こえてますよ。ね、宇都宮市長は以前このデリオベリのビーヒルズのスタジオが完成した時にですね、ちょうど反対側から Q というディレクターがこう合図をするんですけど、はい、ね、
やらせていただいたんです
よ。やっていただきました。
ちょうどその時にはこの中には知事がいらっしゃいましてね、
はい、
のぞむさんと知事のトーキングが始まる時に Q を出させていただきました、
はい、うん、そうなんですよ。
トーキングが始まる時に Q ですよ。
トーキングが Q です。
ただ一言 Q
発表
しまして、
あ、そうですか、
それだけで。
中に入るのはじゃあ初めてということでしょうか。
新スタジオで初めてです。
ああ、はい、昔の前のスタジオでは、
うん、2回、
うん、
市長就任した時に、はい、知事と一緒に出演をさせていただきました、それが1回目ですね、うん、初めて。
いかがですか、このスタジオ。
いいですね、はい、おしゃれでね、
はい、
いや、他の場所も今ご案内していただいたんですが、さすがに宇都宮でナンバーワンのスポット、
あ、
これは素晴らしいなと思いましたよ。
ちょっとこの時間になるとこれ散らかってるんですか、このスタジオね。
そうなんですね。
あ、
すいませんね、市長の前にフライデーが置いてあるというね。
ダメじゃないですか、もうこれ片付けのさっさと思う。
珍しくお菓子とかはないんですね。
あ、お菓子もいつもあるんですけど、
あー、お菓子、
ケーキとか早く持ってきて、
ね、あそこに、ね、ロールケーキの一つあったり
よく見てますね、
チェックしてますね、
どうぞ、
食べ
て。あ、甘いもの好きですか。
大好きです名字の通り。今日ややこしいですね、のぞみさんと私が佐藤ですからね。
そうですね、
ダブル佐藤ですけどね。
本当ですね、
さて、そんなトワイライト宇都宮のコーナー、はい、リスナーの皆さんにぜひ宇都宮市長をもっと身近に感じてもらおうということで、佐藤市長の日頃考えていらっしゃることを自由に、
あ、ありがたいですね。
ここ
ですね、
この後エンディングまで35分ありますんで、はい、全て語っていただこう
と思
います
。そうではない、
そうじゃない、
そう
だ、ね、まあ、そう、違うって言ってもなんか青ざめてます。真面目にやります、すいません、
さて市長、第1回目の今日はどんなお話でしょうか、
はい、今日はですね、はい、サステナブル度調査についてお話をしたいと思います。
サステナブル
これ、うん、日本語で持続可能性って言うんですね、
はい、
まあ、これからの年に必要なのは、今日明日ではなくて、これからさらに50年、うん、100年まで持続できるような都市を作っていくことが、うん、我々行政に求められていることです、うん、まあ、これは一般の企業もそうですね、
うん、
例えば行政でいうと環境がこれからも持続可能性があるのか、はい、あるいは財政力が持続可能性があるのか、はい、あるいは社会の安定度はどうなのか、
はい、
まあ、そういうものを一つにくくった、うん、そんな調査が全国の市を対象に行われました、はい、その中で50万都市以上の中で、はい、例えば環境の保全度、うん、あるいは経済の豊かさ度、うん、そして社会の安定度、うん、この3つの側面から全国の市を対象にして調査をいたしましたら、
はい、
宇都宮が全国で第1位になったんです、
はい、 すごい1位ですか。
1位ですよ。
素晴らしい。
なかなかね、全国で1位を取るというのは難しいんですよね。
はあ、
うん、市長の数だって今1802ありますから、
はい、
その中でナンバーワンを取るというのは至難の業なんだと思いますよ、は
い、いやー、住んでいるこう市民としても嬉しいですね、はい、これは
自慢できることですよね。
自慢できることですよ、
はいはい、
そういう調査もあるんですね。
あるんです、うん、いい調査ですよね、1位になったから、
これ市長分析しますとどんなところが、はい、この1位を取れた要因だと思います。
そうですね、うん、やはり環境に力を最近入れてます、
はい、
環境に優しい街は、うん、やはり住みやすいでしょうし、じゃあ逆だったらどうかっていうと、環境に優しくない街、例えば CO2 の排出量が多いとかですね、あるいは自然環境、はい、緑がもう少ないとか、そういった街に住みたいと思います？
嫌ですね。
嫌でしょう、だからね、そういう面で今回評価をされたっていうのは嬉しいことですし、う
ん、はい、
例えば他の都市と比較しても、うん、じゃあどういう都市がこの上位ランクには入ってるのか、宇都宮の、はい、まあ、お尻を追いかけてるのはどんな都市なのかっていうのも興味あるでしょう、うん、
あ、ありますね。
例えば、
はい、
宇都宮の次第2位は仙台なんです。森の都仙台、うん、そして3位が堺市なんですね、うん、で4位には横浜が来てます。
横浜第4位、
はい、こういう軒並み大都市、
うん、そ
して、
うん、
日本の国を引っ張ってるような、まあ、都市、優秀な都市を、まあ、抜いて第1位になったというのはぜひ皆さんも自慢にしていただきたいと思います、ね、いや
これ知らなかったですね、はい、サステナブル調査
第1位なかなかやるんじゃないかってね、うん、思いますよ ね、
思いますね。
でこれから最も大切なのは、
うん、
人口、
うん、
日本の人口がどんどん減ってきます、
はい、
ご存知のように少子化の影響ですね、うん、じゃあどのくらい減るんですかということになると、例えばうちの政策審議室が統計を取りました、
はい、
2100年、うん、もう100年ないですけども、うん、2100年には日本の人口は4000万人台、1億2000万人から4000万人台になると言われてるんですね、うん、
はい、
で明治以降、日本という国は、3300万人台から明治以降ずっと増え続けてきた、
はい、
ですから経済も成長してきた、うん、ところがいよいよ初めて我々が初めて経験する人口減少に突入してきます、うん、その時に各都市も人口がなるべく減らないようにしないと税収も落ちていく、うん、ですから皆さんに対する、行政のサービスも中にはなくなってしまうものもあるかも分かります、
う
ん、商売をされている方も当然パイが減りますからね、競争が激しくなってしまう、うん、就職をしたい人も就職口が狭まれてしまう、だから人口をなるべく減らないようにするためには住みやすい魅力を作らなければならないんですね、
うん、
先ほど申し上げた堺やあるいは横浜、
うん、
そういったところはこれからも人口が伸びるって言われてんですよ、なぜならば住みやすいから、
はい、
公共交通もしっかりしてる、そして環境政策もしっかりとしてる、そういう魅力があるから増えてくるんですね、宇都宮もそのグループに入らないと、そういう政策を今作ってるんです。その中でサスティナブル経済の安定性、あるいは社会の安定性、そして環境に対する行政の政策、そういったものが総合的に1位になったというのは、はい、これをさらに磨きをかけていかなければなりませんよということになるんだと思うんですね、はい、
そうですね。でも本当こう市民もこれをね、自慢にしながら、でもそれを周り自分一人一人こう考えていって、はい、いい街にしていかなきゃいけないかなと思いますね。
はい、
この1位の位置はこうずっとキープしたいですね。
必ずキープしなければならないと思います。
そうですよね。
そしてその他にも日本一というね、うん、政策をこれから作っていかなくてはならないんですね。
なるほど。
例えばもったいない全国大会なんていうのね、第1回も昨年やりました、
はい、
で今年も第2回目を6月の2日と3日に開催いたします、
うん
はい、マータイさん、マンガリマータイさん、ケニアの元環境大臣であり、うん、そして副大臣であり、はい、なおかつノーベル賞を受賞されましたけども、
はい、
わざわざ宇都宮に来ていただけるんですよ。そういう大会、そして環境問題を世界に発信することができる宇都宮というのは、やはり環境の中では上位にランク付けされると思うんですね、
うん、
そういうものを大切にしていかないと、うん、そして競争心を持って、
うん、
先ほどの横浜とかね、仙台、はい、そういったところと同じグループの中でこれからも市民の皆さんのために、うん、市民の皆さんが生活しやすい街を作っていくことが、まあ、我々の責任なんですね、はい、
うん、
皆さん分かってますか？外にいる職員の皆さん、
あ、急におとなしく
なりました一歩下がった感じになりました
ね、真面目な話になっちゃったんで急に
いやでもね、本当サステナブル度調査の話をしていただきましたけども、はい、うん、いやこれは本当嬉しいなと思いますね。
そうですね、こんな調査をしてるっていうのは知らなかったです ね、
はい、うん、ね、ということで東亜ライト宇都宮をですね、はい、毎月最後は宇都宮市長をお迎えして、はい、佐藤市長をお迎えしてですね、はい、いろんなお話をしていただこうと思ってますので、す来月もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
佐藤市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。